それでは今朝は谷川の流れを求めてと題して小金井副牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして本日の聖書箇所を朗読していただきます。
今朝は詩編です。詩編42編です。旧約聖書868ページです。なお第3版をお持ちの方は946ページになっています。詩編42編。指揮者のためにコラの子たちのマスキール。ではお読みいたします。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、私はあのことなどを思い起こし、見前に私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆とともに神の家へとゆっくり歩いていったことなどを。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。見前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いを。私の神よ、私の魂は見前に絶望しています。それゆえ、ヨルダンとヘルモンの地から、またミタルの山から私はあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに、淵が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は、皆私の上を越えていきました。昼には主が恵みを施し、夜にはその歌が私と共にあります。私の命、神への祈りが。私は我が岩尾の神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩くのですか。私に敵対する者どもは、私の骨骨が打ち砕かれるほど私をそしり、一日中、お前の神はどこにいるかと私に言っています。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。なぜ見前で思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神を。
皆さんおはようございます。懐かしい、お顔や、また初めてお見受けする顔もあります。歓迎いたします。年度末最後の日曜日を迎えました。進級、進学、就職、それぞれに新しい環境が始まろうとしています。昨日は中高生のクラスで歓送迎会をするためにですね、人工島、海岸の方に行って朝から一日、過ごしました。新中学生は3名、小学生から上がってきます。まだちびっちゃい、遊び方が違うんですね、高校生と。中学生たちみんな、新中学生、小学生、6年生の子たちは、靴下脱いで、海の中にジャバジャバ入って、冷たいよ、冷たいよと言いながら、私も靴を濡らしながら一緒に遊びましたけれども。県外の高校に行く子たちも何名かいます。また、高校卒業して中高か最後、大学進学する子たちも昨日集まって一緒に時間を過ごしました。また、今日はこの礼拝終わった午後からですね、大阪にあります貝塚の方までキャンプに出かけます。総勢11名で車2台で行く予定ですけれども、 毎年、お世話になっているその JC のキャンプ400名近くいろんなところから集まってくる子どもたちも楽しみにしています。先週の盛会を振り返ってまだ皆さんの中に余韻が残っておられるのではないかなと思います。講談でまたこの前でですね、小田先生が、本当にたくさんのことを語ってくださいました。昇進からの癒し、傷ついた心からの癒し、生きる勇気を与える力、また十字架と宣教というメッセージテーマでですね、3回にわたってお話しくださいました。旧約から新約合わせて66巻、この聖書の根底にこうずんと流れているテーマは十字架、そして聖霊、宣教であると、そしてこの三本柱について語ってくださいました。皆さん本当によく笑ったんではないかと思います。長生きは、笑うことが秘訣だということをよく言われていますけれども、私は先生のメッセージを久しぶりに聞きながら新学生時代を懐かしく思い出していました。大きな声は相変わらず、マイク通してるんだからもうちょっと小さく、地声じゃないんだからと思いましたけど、大きな声、そして身振り手振り、結構ごつい手をねしてこう振りながら話しているその姿、学生はあの大きなこぼれそうな目でこうギョロギョロっと見て話す仕草ですね、懐かしいなと思いながらいました。皆さんどんなことが心に残っていらっしゃるでしょうか。エンジンオイルの話が心に響いているという人が何人も聞きました。エンジンオイルは、このロシアやアラスカの宣教のために働いている宣教師の先生が、エンジンオイルは丹念に取り替えてあげたら長持ちすると、30万キロを走ることができるんだと。でも一つだけ条件がある。それは新しいオイルを入れるときに古いオイルをとことん落としてきれいにしてからでないとならないと。何か粉塵のようなこのエンジンオイルに古いものが残っていると、新しいオイルを注いでもそれがこう全体に回ってエンジンを傷めてしまう。ポキッと折れたような心、あるいはひび割れた愛、神様に対してなんとなくしっくりと来ない、そのような古い鉄粉のようなものが混ざっている、それをとことん落としてから新しいオイル、新しい油を注がなければならないんだ。許されたんだという、自分に対して責めを持たない徹底した許し、存在丸ごとを受け取ってくれている、それが必要なんだということが語られました。また私の中にもう一つ心に残っていることはですね、宣教の本質はこのヨハネの20章の21節にある、父が私を使わしたようにあなた方も、私もあなた方を使わしますと、ここに宣教の本質があるなということを日曜日の午後語ってくださいました。有名な大宣教命令、全世界に出ていって全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、私たちはこの言葉をよくよく知っていますけれども、これは具体的な言葉ですが、その具体的なその内側にある本質というのは、父なる神様が私イエス様を使わしたようにこの地に、私もあなたを使わしますと。私たちは自分がどこに、あるいはどんな働きで使わされるか、具体的な自分ごとにこう焦点が当たりがちですけれども、イエス様がどのような犠牲を払ってこの地に下ってくださったのか、使わされたのか、なかなか思いを向けられないと、先生ご自身もこの経験を持って話されました。イエス様はご自分の栄光を置いて下られたと、父が私を使わしたように、そのように私もあなた方を使わします。宣教の本質はここにあるんだと、いろんな令和が話されました。宣教地インドネシアでの苦労話ですね、自分はこの日本からインドネシア、日本を合復するぐらいの距離だけれども、イエス様あの天からこの地に下られたんだ、 インドネシアは夏の後に夏、夏の前に夏、まあ、常夏だと。四季がない、そのような環境の変化。私も学生の頃ですね、先生がちょうどインドネシアから帰ってきた時期でしたから、よく聞きました。インドネシアにはね、秋がないんだよ。みんなね、夏の後に秋が来るって体に染みついてるでしょ。でも夏の後にまた夏なんだ。1年目はいい、2年目、3年目になると耐えられないと言っていたことも思い出しましたけれども、あるいは生活面での苦労、また他の国から来た宣教師たちと共に働く、道路者としての働きの上での困難や、また子どもたちの養育、いろんな犠牲を自分は払って、主よ、私はあなたに仕えているんですよと、そこに神経を集中してしまいがちだ。イエス様は、あなた方は私に従っていきたいと思うなら、自分の十字架を負って従ってきなさいと言われると。じゃあどれほど重い十字架なんだろう、自分が担わなければならない十字架はと思って、いざ自分の肩にそれを乗せて担いでみると、その重さを感じない。自分の肩と十字架との間にイエス様がご自分の肩を差し入れてくれていたということに気がついたと、そのように語ってくださいましたが、ああ自分もそうだったなと巡らしながら、ここまで来たんだなとしみじみと思わされました。1週間、正解で励まされてですね、よく笑って、どこかこう力みが取れて心が軽くなったという方も多かったんではないかと思います。でもですね、1週間あるいは1ヶ月経っていくと、私たちはこの日常のこのしがらみがまた私たちの足を捉えて、飲み込まれて、あの時の喜び、握ったと思っていた確信がこうだんだんと霞んでくる、まあ、人ってそういうところがあるなと思うんです。しかし、あの時神様は私を喜びでいっぱいにしてくださった、そんな経験があるからこそ、それがないんだと感じることができるんではないでしょうか。マックスを知ってるからこそ、ああ今自分はそのマックスに欠けているな、渇きを覚える。まあ、今朝開いた詩編の42編には、そのような渇きを感じている、今生きておられる神との出会いを渇望する人の姿が描かれています。鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。よくこの歌を私たちは礼拝で歌います。まあ、情景が浮かびます。山あいのどこからか、誰にも気づかれないくらい静かに静かに、こう川べりにこう鹿が降りてきて、水をコクコクと飲んでいる。動物やすべての生き物にとって水は命の源です。臆病な鹿であっても、どの鹿であっても、この喉の渇きを癒すためには、自分より強い動物の脅威があったとしても、それを何とか回避して谷川の水を慕ってやってくる。私はこの42編読むたびに、また水を慕うといういろんなところで出てくるこの聖書の言葉を読むためにですね、思い出すことがあるんです。それは私がその中学生、高校生時代にこのバレー部にいたんですね。6年間バレーボールをしました。まあ、中学校の頃はこの顧問の先生、指導者は数学の先生でした。まあ、熱心な先生ですね。朝7時ぐらいに朝練に行くと、もうコートにいるんです。それで、まあ、学生徒ですからすぐに準備して始めるんですけれども、その先生は自分のこのバレーボールの体験がありませんでした。自分はプレイヤーではなかった、まあ、数学の先生でしたので、数学的な頭でこの生身の人間を公式に当てはめるような指導の仕方でした。こうざればこうなるという理論ですね。こう動けばこうなると。でもそう動けないから困るんですけど、その練習をしました。 30分1時間ですね、3、4人、5、6人がずっとボール上げられたボールを延々とスパイク練習、延々とです、真夏の暑い中、もう体の中がギリギリいってるのにずっとスパイク練習。引退した時には足の皮がね、ベロベロにむけてたくらいです。まあ、9メーターのコートは、バレーボールのコートは9メーターですが、投げられたボールをですね、1人で延々と取りに行く、レシーブする、転がって走って、まあ、そんな練習、続きました。まあ、外コートで毎日泥だらけになって帰ってきました。まあ、でも力がついて、自分たちはまあ県地区優勝止まりでしたけれども、後輩たちはですね、結構学校数は神奈川ありますけれども、県で優勝することができたんです。まあ、夏は炎天下、暑いんですね。水をよくコートに撒きます、外で。当時はこの水を飲んではならないという指導方法だったんです。今は違いますけれど、水を飲んではならない。で、グラウンドに撒く水をですね、バケツの水を、少しもこう土が混ざっているような茶色くなった水ですが、それを顔を洗うふりをしてね、よく飲みました、ごくごく。もう背に腹は変えられないんです。もう喉が渇いてる、汚れていようと何であろうと、この水が顔に触れるならば飲んでしまえと、よく飲みました。まあ、それで胃腸が強くなったかもしれないですけれども、まあ、高校に入ったら別なことをしようと思ったんです。3年間つぎ込んだんだから別なことをしよう、絶対バレー部には入らない。まあ、部活見学いろいろ行って、まあ、捕まってですね、返事もしてないのに、知らない間にバレー部に入部させられていました。まあ、高校に入ってまた3年間バレーボールをやったんですね。まあ、国体予選でベスト8に入ることができましたけども、夏は合宿4泊5日、合宿があって、朝ごはん前にこのグラウンドでサーキットするんです。400メートルトラックに二重跳び跳んだり、腕立て、腹筋、背筋二重ずつやって、まあ、泥だらけになって練習しました。まあ、T シャツはこの汗をかいて、まあ、潮が吹いてる、シャワー浴びたらここに潮が溜まっている、まあ、そんな状態で、練習が終わるとですね、真っ先に水道の蛇口に飛んでいきました。で、ひねってですね、もう延々と延々と飲み続けました。1分どうしてそんなに飲めるのってよく友達に言われましたけど、延々と飲み続けました。永久水って言われてるんです、友達に。早くどいてよ、私にも飲ませてよ、永久水やめてよ。まあ、鹿が谷川を慕ってやってくるような優雅な美しい情景ではありません。ちょっと汗臭いような、この詩編はそんな汗臭い感じで書いていません。もっと上品に美しい表現で描かれています。でも、乾いているならば、がむしゃらに求めるんではないでしょうか。この美しい表現の中には、あってもなくてもいいという、そこはかとないこの弱々しさ、あってもなくても見つけたらまあラッキー、そういうものではなくて、がむしゃらになって必要に生ける神様を求めている。渇きが潤される場所はあっちだろうかこっちだろうか、どこに行ったら出会えるのか、脇目も振らずに一心不乱に求めている、そんな力強さを感じるんです。心が渇く、魂が渇く、渇きを感じる。これはまあ一般的でない、クリスチャン的な用語で、あるかもしれません。あんまり聞き慣れない渇くということ。渇きというのは、渇きを感じる心に生まれます。渇きは、何か満ちていない、溢れていない、満足していない、渇きを感じる心に生まれます。自分に満足できない、満足していない、どこか欠けを感じる、その欠けを埋めたいと願う思いとでも言えるでしょうか。まあ、ある人は自分に知恵が足りない、欠けていると感じます。その人は普段あんまり足を向けない本屋へ立ち寄ってですね、普段あまり手にしないこの種類の本、 をペラペラめくって読んでみる。私も経験があります。知恵がない、まあ、聖書には知恵がないものを神に求めなさいと書いていますけれども、ある時本屋さんでこの宗教のジャンルに置いてあるこの聖書をですね、手にしている人がいたんです。私はちょうど背中越しで別の本を読みていたんですが、まあ、サラリーマン風の人だったり学生だったりするんですけど、まあ、共通して顔が真面目そうな人たちでした。まあ、何かあったのかな、何か求めがあるのかなと思いながら、こう背中越しにその人を見ながらですね、こうちょっとすり寄って言ったんです。話したいな、本屋でしたけれど。まあ、何かその人たちは察知したのか、さっとその場を去っていってしまったんですね。ああと見送りましたけど、何か求めている、欠けているものがある。ある人は親の愛に乾いているという人もいるかもしれません。あの時本当はこうしてほしかった、あるいはあの時こんなふうに言いたかった、子供の時のことであったのに、大人になってもその時に埋められなかったものを探している、求めている、そういう人もいらっしゃるんではないかと思うんです。真理というものに乾いている人もいるでしょう。なんで自分は生まれてきたのか、何のために生きているのか、死んだらどこへ行くのか、神様は本当にいるんだろうか。エレミア書の29章13節には、もしあなたが心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろうと書いています。あなたが心を尽くして神様、私を探し求めるなら見つけると。神様への働きかけというのは、いつも私たちが持っている、この抱いている問いかけの中にあります。またある人は神様を仰ぐ、慕うという心が欠けているという場合もあるかもしれません。1節から4節、鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、神よ、私の魂はあなたを慕い喘ぎます。私の魂は神を生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、私はあのことなどを思い起こし、見舞いに私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆とともに神の家へゆっくりと歩いていったことなどをと。かつては充実していた時があったんだということをこの4節から見ることができます。喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆とともに神様を礼拝していた。ああ、そんな時もあったなと思い起こしている。しかし今はそうではない。神様から離れていると感じる時に、何か隔てがある、しっくりいかないと感じる時に、人は渇きというものを覚えます。神様から離れている時、人は渇きます。罪という言葉は嘘とか盗みとか、そういうことを指すように思いますが、聖書でいう罪はこのハマルティアという言葉が使われています。その意味は的外れという意味です。的外れ、神様という的から外れてしまっている、離れている。その時に人はこれではいけないなと渇きを覚えて、この探し求める心、行動が起こってくるんです。私は小さい頃からこの教会学校に通っていました。小学校6年生までずっと通いました。朝8時半からでした。当時8時には家を出てですね、8時半から始まる教会学校、 まあ、1年生から6年生まで7、80人いたと思います。部屋の中ぎっしりでした。先生が話す話を、まあ、今も昔も同じですけれども、隣の子とこう続きながら、ひそひそ話しながら、まあ、叱られながら、メッセージ聞きました。でも中学生になってから少しずつその教会への足が遠のいていったんです。部活が始まって1週間、3週間、1ヶ月、だんだんだんだんとこの教会に、行かなくなりました。その時ですね、心の奥の方で誰かがこれでいいのと言っている確信があるんです。これでいいのと言っている。でもその言葉を封じ込めて楽しい方へ流れていったんです。1年生、2年生、3年生になって、部活が引退して秋、とうとう中学生の3年の秋に、心の中でですね、ああ自分は乾いてるなということを強く感じました。まあ、クリスチャン用語を使うほどまだ大人ではなかったですが、乾いているという言葉が自分の中にこう巡っていたんです。私は乾いてるな。特別なことがあったんではないんです。普段通り楽しい中学生活でしたけれども、この秋、枯葉が落ちて、まあ小枝がねこう下に落ちているのを見た時、枯れた枝を見て、ああ自分の心は今こんな状態だなと思わされたんです。足をこう踏んだらですね、パキッと音を立てて折れてしまう。私の心は今こんな状態だな、教会へ行こう、もう一度教会へ行こう、イエス様のところに行こう、そうしなければならないんだと、何かこう後ろからこう覆われるようにですね、教会に再び行きました。イエス様のもとに帰ることができたんです。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中お前の神はどこにいるのかと私に言う間、二節に書いています。昼も夜も一日中私の涙が私の食べ物であった。お前の神はどこにいるのかと私に言うというんです。まあ、聖書の中で究極の渇きを訴えられたのは十字架上のイエス様です。イエス様は神様でありましたけれども、いつも共にいた父なる神様と離れて人としてこの地に下ってくださいました。罪の遺伝子を受けない聖霊によって少女マリアより生まれました。私は光として世に来ました。イエス様こう言われたんです。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためですと。イエス様はこの使命を父なる神様から託されて、いつも一緒にいた父なる神様と離れてこの地に下って来てくださったんです。イエス様と父なる神様はいつも一つでした。私を見る者は私を使わした方、父なる神を見たのと同じだ。弟子のピリポがですね、イエス様に言うんです。父なる神様を私に見せてくださいと。そうすれば私は満足しますと。そういうピリポに対してイエス様は、私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのか。私を見た者は父を見たのと同じだと。地上に置かれているけれども、いつも父なる神様と一緒だった。 一つだ。ですからイエス様はいつも寂しいところに退かれて祈られた。父なる神様と交わりを持たれました。私は自分から話したのではない、私を遣わした父ご自身が私が何を話すべきかを命じられた。私は父の命令が永遠の命であることを知っている。だからその技を行っているんだと。父を離れて私は何もすることができない。いつも一緒でした。しかし、あの十字架の上で、この関係が裂かれなければならなかった。来週私たちは、イエス様が十字架にかかられた受難週を迎えます。イエス様は39の鞭を打たれてですね、受けられて、血だらけになられて、その体でご自分がかかられるこの十字架を息絶え絶えにこのゴルゴダという丘まで運ばれました。太い釘を手と足にゴンゴンと打たれて、打ち込まれて、無残な姿で人々の前にこう晒し者にされたんです。本当に神の子ならその十字架から降りてみろと。この敵のあざける声がイエス様を激しくこう攻撃したんです。お前の神はどこにいるのか。人が一日中私に言うと。本当に神の子ならそこから降りてみろ。イエス様はその言葉を黙って受けられました。昼の12時、真っ昼間であったのに、辺りが暗くなって3時まで暗闇が全地を覆います。そしてイエス様はこの十字架の上で叫ばれたんです。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。いつも一緒にいたのに。父なる神様は子であるイエス様といつも一緒におられた。しかし、このお方に、イエス様にすべての罪を負わせて、たった一度の裁きで、しかし永遠に続く、この罪の許しを完了されるために、イエス様に罪を負わせた。罪人と見なされたイエス様は、わずかな間であったけれども、罪のないお方、父なる神様と交わりを持つことができなくなった。断たれてしまった。裂かれてしまった。我が一人子をこの罪の犠牲として差し出して、そんな姿を見ることができずに、断腸の思いでこの時全地が暗くなりました。この十字架の姿は罪人の姿です。私の姿。皆さんもそうですけれども。イエス様は私たちのこのために肩代わりしてくださいました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。もうあなたと交わることができない。私は罪あるものとみなされて、今十字架にかかっている。そしてこの後イエス様、私は乾く、私は乾くと叫ばれます。ローマ兵はそれを聞いて、イエス様は口の中が乾く、また喉が乾く、それを訴えてるんだと思って、水ぶどう酒を海面につけてイエス様の口元まで持っていくんです。口に乾いてるだろう、浸しそうとしてあげる。イエス様はそれをお受けになります。でもイエス様が乾くと言われたのは、今自分は父なる神様から罪が隔てとなって引き離されてしまった。見捨てられた。交わりが断たれた。究極の乾きを訴える叫びでした。私の魂は神を、生ける神を求めて 乾いていますというこの42編に出てくる2節の告白と同じです。私の魂は神を生ける神を求めて乾いています。本来自分がいるべき場所、私の住まい、三翼の影、死なる神様の懐、いろんな表現がありますけれども、本来自分がいるべき場所、そこにいたい、ずっといたい、離れたくない、私の魂は乾いています。同じ叫びが皆さんの中にもないでしょうか。神様から離れている、隔てがあるとき、私たち自身もまた乾きます。個人的な祈りでは神様と交わっているけれども、この何かこの敵のあざけり、嘲笑が強くて、礼拝しても共に神様を仰ぎにくい、仰げない、このザラザラとした感情が、うめきが、苦痛がある。神様に近づこうとするのに、主の働きを担っていこうとするのに、この世の支配者、神に対する敵対するこの悪魔が、あの手この手で、挑みかけてくる、絡みついてくる。お前の神はどこにいるのかと私に言うと、一日中私の涙が私の食べ物です。神の側に踏み出そうとするけれども、一歩も踏み出せない、強い向かい風のような抗う力があって、そんなカラカラに乾いた砂漠のような荒野に今自分は置かれている。いつも喜んでいなさいと言うけれど、喜べない、主を喜べなくなってくるとですね、現実しか目に入らなくなっていきます。神様を喜べなくなると、現実しか私たちの目には入ってきません。これは霊的力を失った状態です。その霊的な祝福が止まると、私たちは荒れ地になってしまいます。その荒れ地から立ち上がっていくとき、私たちはこの一回りも強く成長していきます。成長とともに乾きというものもまたあるからです。乾いて終わりではない、成長とともにこの乾きというものもあります。クリスチャンになっても戦いがあります。潤ったこのオアシスばかりではなくて、砂漠や荒野があるんですね。先週太田先生の話の中で、新しくできた水族館に、魚を輸送するという話がありました。遠い場所からこの水族館に魚を運ぶ、長旅で到着するまでに全部魚が死んでしまった、いやどうしたらいいかなとある人に相談すると、そんなのはね、魚の環境が良すぎて、魚が安閑としてるから全部死んじゃうんだよ。一匹二匹その水槽の中にタコを入れてごらんなさい。タコを入れたならば、そのタコが魚をこう小突き回して、魚がこうずっと泳ぎ通しできっとピンピンして、届くよ。案の定、タコに小突き回された魚はですね、もうずっと泳ぎ通しで水族館に着いた時はピンピンしてたと。魚も鍛えられたと思いますけれども、私たちも同じではないかと思うんです。こう力量に見合っていない働きがこう自分に委ねられて、重い重圧がかかってですね、プレッシャーがかかってできませんと必死に神様を呼び求める、神様できません、助けてください、あるいは逆境の中で私たちの信仰は育てられていきます。 まあ、そうしながら私たちの幅が広げられて、担うものも多くこうたくましくなっていくんではないかと思うんです。五節にこうあります。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いを。絶望の淵で神様を待ち望む。望みが絶たれたような状態、毎日どうやって生きていったらいいんだろう、わからない。目覚めて今日も一日が始まる重い心がある。自分は霊的にとても落ち込んでいる、絶望している、思い乱れている。まあ、思い乱れるというのはこの焦りから来るでしょうか。焦燥感に駆られるようなことがあったのか。見舞いで思い乱れているのかとあります。神を待ち望め、思い乱れているときに、焦っているときに、この止まれ、待ち望めというのは難しいですね。何か手を打っておきたい。何もするな。待てと言われる。神様は良いお方だから、神が語っておられること、神がしようとしておられることがなるまで待ちなさいと。こう自分を静止する。止まる。まあ、待ち望むということは、追い込まれた状況では簡単なことではないんではないかと思うんです。まあ、42編と43編はもともとは一つの詩編であっただろうと言われています。ですから、この5節、そして11節、そして43章の5節に同じ言葉が繰り返し出てきています。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか。なぜ見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる。私の救い、私の神を。まあ、神を待ち望め、神を待ち望めと繰り返し3回同じ言葉が重ねられています。大事なことであるからです。私はこの3月で、KBI 神学校を卒業して、10年になります。まあ、あっという間だったような、いろんなことがあったような時間でしたけれども、神学校、仕事を辞めてですね、神学校にこう献身しよう、祈りの中で、そして、神学校に行き、3年生の時、最終学年の時に、神奈川から西宮に戻ってきた、春休み終わって戻ってきた時に、3年生1年かけて、これからのどこに自分は使わされていくのか、そのために祈ろうと決めて西宮に戻ってきました。当時神学校は西宮にありました。祈り始めました。あと1年この学びが終わったら、自分はどこに主を使わされるでしょうか。もちろん母教会もありますが、主よ、このことを全部委ねて祈ります。祈り始めてからですね、しばらくすると、必ず神様は行くべきところを備えてくださるという確信が自分の中に来たんですね。確かに神様は卒業後に自分を置く場所を備えてくださっているんだ。宣教師かな。いろいろ合わせて祈っていきました。まあ、夏にもしかして宣教師可能性があるならば、何か示してほしい。3年の夏に中国に行きました。北朝鮮との、まあ、国境沿い、中国北朝鮮沿いの朝鮮族の働きをされている先生、宣教師の先生と一緒に10日間ほど中国国境沿いをずっと巡りました。まあ、何もなかったんですね。神様どうなんでしょうか。でも続けて祈ろうと祈りました。 そして祈っていく中で、その秋に太田先生夫妻に呼ばれたんですね。なんかしたかな、思い当たることないな、なんで呼ばれたんだろう、こんな時期に。まあ、いろいろこう笑顔で話す向こう側に何か隠れている、何か隠れている、笑顔の向こう側に何があるんだろう、こう緊張しながら話したのを覚えています。まあ、KBI で卒業後働かないかという話でした。まあ、自分には考えたことのないことでしたので、そのことをまあ受け取ってですね、祈り始めました。主よ、これがあなたの導きでしょうか。まあ、そこの秋からですね、しばらくまた続けて祈っていく中に、まあ、いろんなことがあったんですけれども、最終的に卒業後そのまま4階フロアが女子で姉妹たちの部屋だったんですが、そのまま同じフロアに残って学生たちと生活しながら進学で働くことになったんです。まあ、その働きの中で、まあ、学生でいるのとスタッフで働くのとは大きな違いがありました。まあ、このまま卒業しておけばよかったなと何度も思いました。まあ、裏舞台を見てしまうというんですかね、舞台裏を見てしまうというか、大変だなと。まあ、進学校 の、 その学生たちだけの働きではなくて、いろんな先生たちが宣教師であるとか来られるんですね。その接待であるとか、また大きな政会、1週間とかのそういう政会も会場になったり、そういうものをこうアレンジしたり、ゲストも多かったですし、まあ、いろんなこの働きがあったんです。祈祷会のメッセージも回ってきます。全部の仕事終わって、夜中まで、準備したこと何回もありました。まあ、体力的にきつくてですね、週末はこの教会高砂まで、来ていました。月曜日から進学校始まりますから、また帰ってすぐに、仕事と。まあ、体力に自信があったんですけれども、初めて生まれて初めてこのサプリメントというものを買ったんです。もう飲まなきゃ持たないかもしれない、食べ物だけでは担えない、サプリメント買いました。まあ、振り返ればですね、先生方もとても大変な時期だったんだなと今となれば分かりますけれども、また自分自身も自覚の足りないものだったんだなということを今なら分かりますが、当時は右も左も分からない卒業したての学生でしたから、まあ、疲れ切ってですね、日曜日の夜遅く、進学校に帰って、月曜日ゴミの日なんですね。で、学生が本当は当番制で、進学校にいる学生が当番制で出すんですけど、忘れる時があるんです。30人の食料1週間分って相当な量なんですね。で、西宮はもう道路が狭くて、ゴミ出すのも結構苦情があったんです、近隣の人たちから。1回忘れたら1週間全部出さなきゃいけないんです。月曜日忘れてはならない。何回か学生が忘れて、チェックしろと言われたんです。8時までにゴミ出さなきゃいけないから、まあ、7時半ぐらいにはチェックしに行かないといけないんですね。1時半に行くってことは自分をもっと短くしなきゃいけないから、もっと早く起きなきゃいけない。まあ、重い体を起こして、この青空見ながら深いため息が出ました。何回かそういうことあったんです。何度も何度も学生たちみんなが食べたこの生ゴミをですね、大きなコンテナ3つか4つあったのガラガラと道まで引いてって全部置いて、そしてなんか生臭くなってるそのコンテナを水で洗って干して、月曜日の午前中、朝ですね、深いため息が出て疲れ切って、まあ、今まで限界とか能力とかあまり考えて生きてこなかったんですけれども、能力以上のものを求められているなと、深いため息をつきながら、こうブツブツと心の中で、神様、なぜ私はこんなことしなきゃいけないんでしょうか、そう思いながら、だんだんだんだんこう心の中が乾いた荒れ地のようになっていきました。でも止まれないんです。毎日動いている、止まれない、休めない、そういう中でですね、自分を仕切り直せずにこう乾ききっている状況が続きました。追い詰められていったんです。こう朝起きて、ああまた今日も一日始まる、そのブツブツした心を持っていることも嫌でした。新学生の3年生の時に、母教会でキャンプ場を持っていたんですが、そこでキャンプの 食事出すアルバイトしたんですね。少しお金もらってお皿洗いながら食事出して、いつもこの夏ですね、こう食事出したらたくさんのものをお皿洗って、そのお皿拭きながら、ああ卒業したらまたこういう生活あるのかな、いや神様、私はフルタイムであなたに使いたいです、どうぞフルタイムの道、開いてください、そう祈ったことをこの時ね思い出したんです。今自分はフルタイムで使いさせてもらってるじゃないか、まあ、生活ができるだけのものはいただいてるじゃないか、なぜそんなふうにつぶやくんだろうと、そう思いながらもこうどんどん追い詰められていきました。早かったですね、卒業の時はヨーヨーでしたけど、半年もしないのにこんな状況になるなんて。そしてその年の夏、もう一度宣教地である中国に行きました。前の年に一緒に行った一個上の先輩とですね、その宣教師の先生のところを訪ねて行ったんです。荷物持って、医療品持って、北朝鮮の人たちのためにたくさんの物資を持って行きました。私はその時が進学校から離れられるというだけで、もうそれだけで嬉しかったんですね。とにかくみんなの声が聞こえるんです、誰の声も聞こえない、そこで祈りたい、乾いていたんです。そして神様、どうぞこの時あなたの御言葉を与えてください、そうでなければ私はもうやっていけない、神様どうぞあなたの御言葉を与えてください、確かにあなたはこの働きに私を導いて召してくださったんですよね、もう一度確信を与えてください。毎晩毎晩その友人が休んだらそのベッドの脇でですね、必死になって祈りました。5日経っても7日経っても来ないんです、言葉が全く。どうしよう、帰る日がどんどん迫ってきて、いよいよ帰りが近づいたなと思った、その前日、前々日だったでしょうか、ベッドに座って窓の方に向かって、もう暗く、友人は後ろで休んでいましたけれども、祈りました。主よ、もう帰る日が近づいています、どうぞあなたの御言葉を与えてください。しばらく祈っている時にですね、この祈っているそばにイエス様がおられるということが分かったんです、はっきりと。それは何かこう人影、物影を感じるという、そういうことではなくて、あんまりにも静かで、けれどもあまりにも優しくて、そばに、何も語らないけれど伝わってくる、何か慰めとか励ましではないんですね、私がいるという、それが伝わってくる、その時間を一緒に過ごしながら、恐れではなく、イエス様がここにおられるということ、その祈りの中でイエス様、何も語らずに黙って静かにそばにいてくれる、その中で私は悔い改めに導かれていきました。イエス様が何もおっしゃらないけど、私はあなたに大切なものを託したけど、あなたはそれを大切に扱ってくれてるかな、私はあなたに信頼してそのことを委ねたけど、あなたはそのことを大切にしてくれてるかな、そのように語られてるように感じました。イエス様、私はそれができていないです、簡単にそれを投げ捨てていた、何か御言葉をくださいと乾いて乾いて求めていたけれど、来たものはこの主の愛というか優しさ、静けさの中に包まれて出てきたのは、イエス様ごめんなさい、翌日ですね、翌々日西宮に帰りました。もう学校は始まっていたんですが、学生たちが元気におかえりって迎えてくれて、もちろん働きはたくさんあって楽しい 楽しいんですね、進学校。楽しいってちょっと語弊がありますけど、本当にこう活気があってやりがいある場所ですけれども、相変わらずまあ心は暗かったです。やっていけるのかな、能力超えたようなことを求められ続けてやっていけるのかな。けれどもやっていこうとも思いませんで、やっていこうという力みもなかったですが、主よあなたが大事に委ねてくださったものを私も大事にすることができますように、ただそれだけでした。どれほど信仰を持った人でも、神様が遠くにおられる、あるいは沈黙される、自分の問題に関与しておられないというこの寂しさ、孤独、辛さというものを通る時があります。このような時こそ全てを退けて神様だけに、汗臭いほどにですね、神様だけに頼らなければならない。永久髄です。避けてでもそれを求めていく。神様以外に望みがないからです。神様に出会ってこそこの絶望の状況、乾いた喉、それを満たし潤すことができるからです。しかはそこに渇きを潤す場所があるので再びやってきます。しかはあそこに行ったら渇きを潤すその水があるから再びやってくるんです。私たちもそうではないでしょうか。今この御言葉に応答してしばらく祈っていきたいと思います。主よ私は乾いています、あなたの前に求めています。その告白があるならば告白して、求めて、しばらく祈りましょう。どうぞお立ちください。聖霊様が私たちの祈りを導いてくださいます。その導きに心を沿わせて今しばらく祈りましょう。イエス様、イエス様、どうぞ導いてください。ハレルヤ、聖霊様、ハレルヤ、ハレルヤ、主イエス様、ありがとうございます。ハレルヤ、イエス様、感謝いたします。おう主よ主よ、どうぞ触れてください。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見舞いで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえ、御顔の救いよと。ああイエス様、イエス様、あなたを仰ぎます。ハレルヤ、ハレルヤ、主様、感謝します。天のお父様、渇きを覚えてあなたの御前に出ています。もしあなたが心を尽くして私を探し求めるなら私を見つけるだろう。あなたは確かにおられて、あなたは確かに私たちの渇きを満たすお方です。我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、御前で思い乱れているのか、 神を待ち望め。私はなおも神を褒めたたえる。御顔の救いをと。イエス様、あなたこそが究極の渇きを受けてくださったお方です。罪のないお方であったのに、あなたは父なる神様と共におられたのに、あの十字架上で罪ある者として隔てを受けて、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと叫ばれた、見捨てられる者の辛さ、苦しさ、悲しさ、あなたはその身に負ってくださいました。そして私は乾くと、私は乾く、誰よりも大きくて深いところであなたは私たちの乾きを理解してくださるお方です。主イエス様、この朝御前に出ています。乾いていますと告白する者のうちに、あなたがその行くべき谷川を導いてくださって、そこから汲んで飲むことができるように支えてください。一人一人その方法は違いますが、主よ、あなたは確かにその人に見合った形であなたご自身を表し、あなたご自身の救いを、渇きを満たす潤いを与えてくださいます。アッシュエス様、私たちは乾くときにその向こう側に大きな勝利と祝福があることを体験して知っています。そこを通り抜けていく成長の中にも乾きがあります。主よ、今この時乗り越えていくならば、あなたが備えてくださっている祝福を、喜びを、またさらに一皮向け幅を広げられて、あなたの大いなる御旨を追う者として、あなたが用いてくださること期待いたします。いつもいつも私たちを潤してくださるお方の前に正直な告白を持って出ていくことができますように。主よ、どうぞ一人一人の祈られた祈りの中に、あなたがこの一週間も息づいて語り働いてくださいまして、あってもなくてもいいという、そのようなものではなくて、なければならないという、そのような必要に求める祈りを私たちにお与えください。導いてください。それぞれの場所に置かれているところで、あなたがその家庭を、職場を祝福してくださることを合わせて祈ります。経済を祝福してくださることを祈ります。新しい環境に出ていく者たちもおりますが、主イエス様、その新しい場所においてもあなたが良いものを備え、その環境の中にあなたが大いなる計画を持ってくださることを期待いたします。出会う人々、また迎える様々な出来事、いつも心にあなたをお迎えし、あなたを仰ぎ見て歩み続けることができるように祝福を持って臨んでください。私たちの愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。